町の話題。みんなで緑を守ろう。緑の募金協力を呼びかけ。国見町緑化推進委員会太田久雄会長は5月24日、JR 藤田駅前で緑の募金活動を行いました。この日、太田会長をはじめとする委員会委員のほかに、国見桃炭も参加。駅の利用者に募金の協力を呼びかけました。家庭募金、町内会や企業募金などを含めた募金総額は52万2865円でした。皆さんのご協力ありがとうございました。募金を呼びかける委員と国見桃炭の写真が掲載されています。地域の魅力を再発見。小坂の歴史を探訪。小坂まちづくりの会、小坂和也会長主催の小坂歴史探訪会が6月1日、町内外から多くの人たちが参加して行われました。国登録有形文化財、旧小坂村産業組合石蔵の見学と、福島県立美術館の早川博明館長による若冲の芸術プラス公演の2本立て、参加者は小坂地区の歴史を再認識したり、早川館長の講演に熱心に耳を傾けていました。旧小坂村産業組合石蔵の内部を見学する様子の写真が掲載されています。安心安全な街づくり、信号機の早期設置を要望。交通事故死亡ゼロの記録を更新中の国見町交通対策協議会太田久雄会長は6月3日福島北警察署を訪問し、武田正人福島北警察署長に国道4号への信号機早期設置を要望しました。これは町内を縦断する国道4号の拡幅工事で交通状況が大きく変わり、重大事故の発生が懸念されるために行ったものです。武田福島北警察署長に要望書を手渡す太田会長、二人の写真が掲載されています。音楽で楽しいひとときを、県警音楽隊演奏会。福島県警音楽隊が6月5日、特別養護老人ホーム国見の里で演奏会を開きました。西部警察のテーマや、古関裕二作曲の馴染みのある曲を迫力いっぱいに演奏しました。また演奏に合わせてカラーガードが見応えのある演技を披露し、花を添えました。入所者と家族の皆さんは楽しいひとときを過ごしました。迫力ある演奏と演技で入所者の皆さんを魅了のキャプションのもとに演奏会の様子の写真が掲載されています。頑張るソフトボールスポ少を応援。国見ライオンズクラブが協賛。国見ライオンズクラブ、岩崎健二会長は6月5日、国見ソフトボールスポーツ少年団主催の国見カップ団長杯ソフトボール大会に協賛するため2万円を送りました。協賛金の贈呈は真心サービス国見センターで行われ、岩崎会長から大沼正和団長と大沼玲奈主将へ手渡されました。大沼主将は団員が感謝の言葉を綴った色紙を岩崎会長へ送りました。日頃の練習の成果を発揮して頑張ってくださいのキャプションのもとに、関係者と大沼団員の集合写真が掲載されています。野生動物の保護に尽力、環境省から感謝状。福島県鳥獣保護管理員の船山武次さんは、6月6日、太田久雄国見町長に、野生生物保護功労者表彰感謝状受賞の報告をしました。感謝状は、15年以上にわたり、野生生物の保護や狩猟者の指導に携わってきたことに対して贈られたものです。船山さんは、 これからも狩猟者の安全と野生生物の保護に努めていきたい、と抱負を述べました。太田町長へ受賞を報告する船山さんのキャプションのもとに、太田町長、船山さん、二人並んだ写真が掲載されています。社会福祉の向上に役立てて、桜歌謡会が町に寄付。桜歌謡会、安倍正幸会長は6月7日、社会福祉に役立ててと、町に3万5000円余りを寄付しました。寄付金は5月26日に開いた第9回桜歌謡祭の出演者や来場者から募ったものです。主催者代表の川見金義さんと安倍会長が国見町役場を訪れ、太田久雄町長へ目録を手渡しました。目録を手渡す川見代表と安倍会長のキャプションのもとに、太田町長、川見代表、安倍会長、3人並んだ写真が掲載されています。国見桃炭と一緒に、おいしい水、安全な水を PR。6月1日から7日までの水道週間に合わせ、国見町では6月7日、コープマート国見店とハシドラッグ国見店で広報活動を行いました。この取り組みには、国見桃炭も駆けつけ、水道に対する理解と関心を深めてもらおうと、店を訪れた人たちにパンフレットなどを配り、おいしい水、安全な水を PR しました。PR のため、国見桃炭も駆けつけました、のキャプションのもとに、子どもたちと国見桃炭の写真が掲載されています。地域の皆さんに感謝を込めて、国見町商工会青年部が奉仕作業。国見町商工会青年部、斉藤仁部長は、商工会の日の6月10日、国道4号国見パーキングでゴミ拾いを行いました。青年部の活動は、地域の皆さんに支えられて成り立っています。日頃の感謝の気持ちを込めて取り組みました、と斉藤部長。青年部の皆さんは、広いパーキングの路肩や植え込みに捨てられたゴミを丁寧に拾いました。奉仕作業に取り組んだ青年部の皆さんの集合写真が掲載されています。花を通して思いやりの心を、国見小学校で人権の花運動。国見小学校園芸委員会の児童17人が6月13日、人権擁護委員の皆さんと人権の花運動に取り組みました。この運動は、みんなで花を育てることを通して、思いやりの心と人権思想を育むもので、児童らはマリーゴールドやベゴニアなどの花苗をプランターに植え付けました。みんなで協力して植えましたのキャプションのもとに、児童が花を植える様子の写真が掲載されています。保健だより、保健福祉課保健係、電話 585-2783、e メール hokken@tonwny.fukushima.jp 子宮頸がん乳がん検診を受けましょう。令和元年度の子宮頸がん乳がん検診は7月から実施しています。先に実施した健康管理世帯調査台帳で、町の検診を希望した方には受診録等を配布していますので、案内をよく読んで受診されますようお願いします。また、乳がん検診はマンモグラフィー撮影のみの実施となります。視触診は行いません。国の指針の変更に伴うものですので、ご理解をお願いします。なお、次に該当する方は、保健福祉課保健係まで連絡ください。春の健康管理世帯調査、検診対象者アンケート、 の際に町の検診を希望しなかった方で、新たに検診を希望する方、昨年検診を受けていない奇数年齢の方で、今回検診を希望される方、子宮頸がん検診、乳がん検診は、どちらも国の指針で2年に1回の受診となります。今年度対象者、年齢起算日、令和2年3月31日、子宮頸がん検診、20歳以上の偶数年齢、乳がん検診、40歳以上の偶数年齢、自分でできる健康チェック。体重測定は健康管理の第一歩です。BMI、肥満度で自分の適正体重を知りましょう。あなたの体格指数、BMI は？体重、キログラム、割る、身長、メートル、割る、身長、メートル、イコール。0、身長165センチメートルで体重60キログラムの場合、体重60キログラム割る身長 1.65 メートル割る身長 1.65 メートルイコール22、普通体重。 BMI 診断基準、 18.5 未満痩せすぎ、 18.5 以上25未満正常域、22が適正体重です。25以上、肥満。愛の血液助け合い運動実施中。献血のおかげでたくさんの命が救われています。献血者数が特に減少するこの季節、幅広い方々からの献血への協力をお願いします。次回の国見町の献血の日は9月23日月曜日です。時間、場所については9月号でお知らせします。皆様の協力をお願いします。献血へ行こうと書かれたポスターの写真が掲載されています。ニコニコ相談会。会場に注意してください。対象者、国見町在住の妊婦。国見町在住の乳幼児及びその保護者。実施日、9月18日水曜日。実施時間、午前10時から午前11時30分。会場、関越大文化センター第1話室。実施内容、調理実習、身体計測、栄養相談、子育て相談等について。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れてを忘れずに。申し込み方法、前日まで保健福祉課または藤田保育所、電話 585-2374 に電話で申し込みください。乳児健診、該当児、3ヶ月児、令和元年5月生まれ、9ヶ月児、平成30年11月生まれ。実施日、9月26日木曜日。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。検診内容、医師の指導、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。9ヶ月時は、歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。1歳6ヶ月時検診。該当時、平成29年12月1日から平成30年2月28日生まれの幼児。実施日、9月5日木曜日。受付時間、午後1時15分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1話室。検診内容、内科と歯科の医師の診察、歯科栄養士による歯磨き指導、生活保健指導、身体測定を行います。公認心理師による相談、指導、 子育てに関する不安や悩みとお気軽に相談ください。栄養指導、おやつ試食もあります。検診該当者には後日検診票を郵送します。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。食育シリーズ、町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が出向いて、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。6月は年長年中組で食事のマナーをテーマに開催しました。食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、お茶碗の持ち方はどうだっけ、年長組。写真2、ご飯を食べる時のお約束守ろうね、年中組。写真終わり。
暮らしの情報。お知らせ。住宅の耐震診断しませんか？町では木造住宅耐震診断者派遣事業を行っています。建築士が耐震診断を行い、耐震改修計画を策定します。合わせて耐震改修の概算費用を算出します。耐震診断対象。1、所有者が自ら居住する住宅。2、昭和56年5月31日以前に工事に着手した戸建て住宅。その他要件がありますので、建設課へ相談ください。申し込み期限、8月30日金曜まで。改修支援、木造住宅耐震診断により耐震改修計画を策定した人に、木造住宅耐震改修に関する費用の支援措置があります。1、全面改修は最大100万円の助成。2、簡易改修、部分改修は最大60万円の助成。なお、工事費用の2分の1が上限額となります。詳しくは建設課へ相談ください。申し込み期限、8月30日金曜まで。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。町水道事業経営審議会委員を公募します。町では水道事業の経営及び水道使用料金に関することなどについて審議する国見町水道事業経営審議会委員を公募します。募集人員3名以内、任期、任命の日より2年間、開催回数年2回から3回程度、報酬、審議会に出席した場合に日額6500円支給、応募資格、次の1から3のすべてに該当する方。1、町水道事業給水区域に在住する20歳以上、令和元年7月1日現在の方。2、町水道事業の経営に関心がある方。3、年2回から3回程度平日に開催される委員会に出席できる方。応募方法。応募申込書に必要事項を記載の上、持参または郵送、メールにより提出してください。応募申込書は町ホームページからもダウンロードできます。詳しくは上下水道課へ問い合わせください。公募期間、7月8日月曜から7月19日金曜午後5時まで。郵送の場合は7月19日金曜の消印まで有効。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。宅地内漏水による水道使用料金の軽減。道路下の排水管から各家庭につながる宅地内の給水装置、給水管、止水栓、蛇口などは個人財産ですので、使用者または所有者が維持管理を行うこととなっています。宅地内で漏水の疑いがある場合や、水道使用量が前回と比較して大幅に増加している場合は、漏水の確認や修理を行ってください。確認・修理の方法。1、 水道を使用しない状態でメーターが回っているかどうか確認してください。水道メーターの指針の下にパイロット、シルバー色で丸いものがありますが、すべての蛇口を閉めた状態でそれが動いていれば漏水が疑われます。2、漏水の場合は至急待ち指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理代は自己負担となります。水道使用量の軽減。漏水の状況により、修繕後に水道使用量が軽減となる場合があります。上下水道課へ問い合わせください。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。 水道メーターのパイロットを示す写真が掲載されています。水道管の水漏れ発見に協力ください。町では専門業者に委託して漏水調査を実施し、漏水の発見調査に努めていますが、貴重な水を無駄にしないためには、引き続き町民の皆様の協力が不可欠です。道路上などで原因不明の水が流れているなど、漏水の疑いのある場所を発見したら、上下水道課へ連絡をお願いします。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。 夜間休日 090-2796-5300。 消防組合職員募集。令和2年度採用の伊達地方消防組合職員の採用試験を実施します。職種消防理員、採用予定8名程度。受験資格、平成7年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方。性別、学歴は問いません。一次試験、9月22日日曜。会場、福島中町会館。受付期間、7月17日水曜から8月16日金曜まで。申し込み方法。受験申し込み書は消防本部総務課での配布、または、当消防組合ホームページからダウンロードすることも可能です。問い合わせ、伊達地方消防組合消防本部総務課、電話 575-0180。 福島県警察官募集。福島県警察官を次の通り募集します。職種、1、警察官 A、大学卒予定。2、警察官 B、高校卒。受験資格、1、昭和61年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業または令和2年3月末日までに卒業見込みの方。2、昭和61年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方。大学卒業または見込みの方を除く。受付期間、7月26日金曜から8月23日金曜まで。一次試験、9月22日日曜。問い合わせ、福島北警察署郡分庁舎、電話 582-2151。 自衛官募集。自衛官を次の通り募集します。募集種目、航空学生、資格、高卒、見込み含む、下18歳以上23歳未満、空18歳以上21歳未満、受付期間9月6日まで、試験期日1時9月16日、2時10月15日から20日、いずれか1日を指定、3時11月16日から12月19日、いずれか1日を指定。一般層候補生、18歳以上33歳未満、受付期間9月6日まで、試験期日1時9月20日から22日、いずれか1日を指定、2時10月11日から16日、いずれか1日を指定。自衛官候補生、18歳以上33歳未満、受付期間年間を通じて受付、試験期日受付時に知らせます。問い合わせ、自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所、 電話 545-7995。 後期高齢者医療被保険者証更新。後期高齢者医療の被保険者証は毎年8月1日に更新することになっています。新しい後期高齢者医療被保険者証を7月末までに送付しますので、8月1日以降に医療機関を受診する際は必ず新しい被保険者証を窓口に提示してください。問い合わせ保健福祉課国保係、電話 585-2785。 公立藤田総合病院第66回元気セミナー。公立藤田総合病院では、地域の皆さんに向けて定期的に現地セミナーを開催しています。申し込み不要、無料のセミナーですので、気軽にお越しください。日時、7月25日木曜午後4時。会場、公立藤田総合病院総合受付前ホールシャングリラ。演題、認知症初期集中支援チームって何？講師、公立藤田総合病院5階東病棟市長、国見町郡町認知症初期集中支援チーム員、宍戸真知子氏。問い合わせ、公立藤田総合病院健康管理センター、電話 585-2121。視覚障害者教育相談。疾病などによる視機能低下、著しい視力低下や視野狭窄、視野欠損等で就学や進学、就労でお困りの方の教育相談、支援相談を行っています。開催日、月曜、水曜、金曜午前9時から午後4時。対象、乳幼児から成人の方まで。お気軽に問い合わせください。ホームページも参照ください。問い合わせ県立視覚支援学校、電話 534-2574。 農業委員会からのお知らせ。7月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、7月16日火曜午後1時30分から。場所、国見町役場2階大会議室。問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 SNS 利用による性被害から子どもを守るために必要なこと。7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間です。近年、中学生や高校生だけでなく低年齢層の児童にもインターネットの利用が広まり、SNS 利用による性被害が増加しています。大半が児童買春や児童ポルノなどの性被害ですが、殺人や誘拐などの重要犯罪なども発生しています。子どもを性被害から守るために必要なこと。ポイント1、スマートフォンのフィルタリング機能を活用する。ポイント2、家庭内でスマートフォンやインターネット利用時のルールを決める。ルールの具体例、下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない。利用料金や利用時間を決める。困った際には保護者に相談する。参議院議員通常選挙は7月21日日曜。日本の未来をつくるあなたの一票。国政を決める大変重要な選挙です。皆さん、棄権せずに投票しましょう。公示日、7月4日木曜。投票開票日、7月21日日曜。期日前投票、不在者投票。投票日当日に予定のある方は、次の通り期日前投票、不在者投票を行うことができます。期間、7月5日金曜から7月20日土曜まで。時間、午前8時30分から午後8時まで。場所、観月台文化センター1階多目的スペース。問い合わせ国見町選挙管理委員会、電話 585-2111。 8月の相談会。 心配事相談。開催日8月8日木曜、22日木曜。時間午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員。障害者相談。開催日8月20日火曜。時間午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人響の会。秘密は厳守します。費用はかかりません。予約制ではありません。気軽に来場ください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。戸籍の窓口からのお知らせ。平日木曜日は、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。窓口延長の日、7月11日、18日、25日、8月1日、8日、15日、22日、29日、交付できる証明書等、住民票戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、取り扱いできない手続き、転入、転出、転居等の住所移動の届け出、税証明書等の交付はできません。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。戸籍の窓口。5月21日から6月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。佐藤太鳳ちゃん、ひろやさん、さきさん、前田。結婚おめでとう。鈴木俊弘さん、寺島奈央さん、滝山。お悔やみ申し上げます。菊池忠一さん、85歳、第10。八島勝子さん、76歳、高木。佐久間稲さん、98歳、第1。徳江清さん、99歳、宮東。玉手和志さん、45歳、中部。小野光一さん、81歳、徳江北。遠藤誠二さん、78歳、光明寺。小川勝治さん、71歳、山崎光也。菊池君江さん、89歳、宮東。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和元年5月31日現在。広報国見では、住民基本台帳人口を掲載しています。人口、9084人。前月比、マイナス10人。男、4387人。前月比、マイナス3人。女、4697人。前月比、マイナス7人。世帯、3428世帯。前月比、プラス6世帯。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課電話 585-2111 代表まで連絡ください。訂正とお詫び。6月7日発行の広報国見6月号、町の話題に掲載した記事中の氏名に誤りがありました。お詫びして訂正します。14ページ、下段。岡崎長一副理事長。誤り、長一の位置が漢数字の位置。正しくは市町村の市。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限9月号掲載分、8月9日金曜まで。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、 月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファクス 585-2707、E メール、shogai@kunimi.fukushima.jp ホームページ https://www.town.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第4話、心の中の宝物。いつもこの季節は心が弾みます。心の中にしまってある宝物が目の前に現れる季節だからです。私の心の中の宝物は、カッコウの鳴き声と田んぼの水鏡。幼い頃から心地よい風に乗って聞こえてくるカッコウの声が大好きでした。今でもカッコウと聞こえてくると、お腹の底から感動が湧き上がってきます。田んぼに水が入ると現れる水鏡は、まるで魔法がかかったように美しい景色を映し出します。たくさんの宝物であふれる国見町、そのことに気づいたのは町を離れてからだったような気がします。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。田園風景の写真が掲載されています。楽しく遊んで学びましょう。国見っ子わんぱく広場がスタート。国見っ子わんぱく広場の開所式が5月25日、国見小学校体育館で行われました。今年は小学校1年生から3年生56人の申し込みがあり、元気いっぱいにスタートしました。開所式では、岡崎忠明教育長から、仲良く楽しく活動しましょうと挨拶があり、菅野俊彦国見小学校長から、元気いっぱいに楽しい時間としましょうとの挨拶がありました。その後、参加した子どもたちは自分の名札を作り、グループに分かれて3年生が下級生をリードしながら協力して、ストラックアウトや絵合わせパズルなどのいろいろなゲームで楽しく遊びました。ゲームの様子の写真が2枚掲載されています。写真1、みんなで協力して絵合わせパズルに挑戦。写真2、狙ったところに当てられるかな。写真終わり。沢木淳ミュージカルセミナー、ミュージカルの魅力を体感。国見町応援大使の沢木淳さんのミュージカルセミナーが6月8日、観月台文化センターで開かれ、約30人が参加しました。セミナーでは、感情表現や発声方法、日常生活でも役立つ姿勢などを沢木さんが実演しながら指導。また7月6日に開催のコンサートで歌う曲も練習しました。沢木さんの軽快なトークに会場からは終始笑い声があふれました。最後にみんなでの集合写真が掲載されています。町長杯スポーツ大会表彰式。令和初のスポーツ大会入賞をたたえる。国見町長杯スポーツ大会表彰式が6月11日、観月台文化センターで行われ、太田久雄町長から入賞者9団体61名へ賞状などが授与されました。成績は次の通りです。ソフトボール優勝 夕日マルチコーポレーションソフトボールクラブ、準優勝公立藤田総合病院、3位アンダーグラウンドマルチーズ、家庭バレーボール優勝ブラックパンサー、準優勝コスモスクラブ、3位ウィンウィン、バウンドテニス優勝大村明宏、大村優斗、準優勝佐藤陽子、山本明子、3位引地昌司、山木富井、卓球ダブルス優勝鈴木美里、鈴木忠、準優勝須田善治、大竹五郎、3位五十嵐房子、犬伏房子、ソフトテニス一部一般男性優勝斉藤拓也、渡辺達也、準優勝阿部博人、遠藤智樹、3位一条聡、菅野智也、ソフトテニス二部一般女性小学生混合、優勝原田愛、佐藤くるみ、準優勝斉藤純子、高橋直美、3位市川あかり、佐藤優美、最優秀選手賞原田愛、佐藤くるみ、ソフトテニスジュニアの部優勝斉藤敦樹、四谷優真、準優勝一条孝太郎、佐藤龍斗、3位森林里奈、関水木、最優秀選手賞斉藤敦樹、四谷優真、スポーツウェルネス吹矢、優勝奥山光雄、準優勝高村和子、3位千田俊恵、パークゴルフ優勝高鶴光雄、準優勝マクタ光子、3位佐藤雄一、グラウンドゴルフ優勝安住明、準優勝安藤則夫、3位佐藤陽子、軟式野球優勝国見ドリームクラブ、テニス優勝吉田香織、岡野正広、準優勝菊池雅子、菊池真一、3位吉内遥か、照井和成、剣道団体優勝欧州チーム、最優秀選手賞岡崎理人、優秀選手賞佐藤春樹、中学生優勝石田正虎、準優勝佐藤春樹、3位志村直也、小学生高学年優勝後藤淳、準優勝村木千尋、3位浅内のぞみ、小学生低学年優勝岡崎理人、準優勝佐久間小春、3位渡辺環奈、関東賞岡崎博人、入賞おめでとうございますのキャプションのもと、入賞者の方々の集合写真が掲載されています。上方演芸会、2019年8月3日土曜日、会場午後6時、開演午後6時30分、終演午後8時予定、国見町観月台文化センター。出演1本目光助、福助、楽天足、2本目宮川大輔、花子、アメリカザリガニ。観覧者募集中、入場無料、入場整理券応募締め切り7月16日火曜日必着。観覧申し込み方法、入場無料ですが事前の申し込みが必要です。郵便往復はがき、姿勢を除くの応信用裏面に郵便番号、住所、名前、電話番号、返信用表面に郵便番号、住所、名前を明記して申し込みください。宛先、郵便番号 969-1761、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ観月台15、国見町観月台文化センター、 NHK 上方演芸会係、締め切り7月16日火曜日必着。応募多数の場合は抽選の上、当選の方には入場整理券1枚で2人入場かを、 落選の方には落選通知を7月24日水曜日に発送する予定です。1歳以上のお子様から人数に含みます。インターネットオークションなどでの転売を目的とした申し込みは固くお断りします。売買を目的とした申し込みであると判明した場合には抽選対象外とします。都合により出演者の変更や公演を中止する場合があります。中止の場合、他の公演への振り替えはありませんので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。問い合わせ、NHK 福島放送局、電話 526-4660、平日午前9時30分から午後6時。問い合わせ、観月台文化センター、電話 585-2676、平日午前9時から午後9時30分。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム6、題名コスモス、作家小田茂、紙カラーエッジング 475×330mm、 コスモスの絵の写真が掲載されています。
後書き。国見桃炭広場の七夕飾りの取材に行ってきました。子供たちが真剣に願い事を書いた短冊を笹の葉に飾る姿はとても可愛らしく、笹飾りは思いを込めた短冊でいっぱいになっています。子供たちや保護者の皆さんには笑顔で撮影に協力いただきありがとうございました。次に取材でお邪魔した時にもまた素敵な笑顔をお願いします。HS 閉じ。国見町ラジオ課桃炭 FM 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM 81.8MHz、 kunimi@fmf.co.jp。 国見町ラジオ課桃炭 FM スタッフのユダです。近頃暑い日が続いていますね。皆さんはしっかり体調管理を行えていますか？我々スタッフも風邪や熱中症対策をきちんと行い、万全な体制で取材に臨めるように心がけています。さてさて、先月は国見道の駅大交流フェスタや観月台文化センターで沢木淳さんのミュージカルセミナーなどたくさんのイベントが開催されました。我々も実際にセミナーに参加し、沢木さんの気迫あふれる熱いトークを肌で体感し、圧倒させられました。一方、大交流フェスタでは多数の豪華ゲストが出演し、道の駅を盛り上げていただきました。我々もそのパワーを受け継ぎ、今後の取材で活かせるように頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。沢木淳さんのミュージカルセミナーの様子の写真が掲載されています。